それでは都合分に従いまして、5番山内豊中高議員でございますけれども、一般質問させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずもってですね、今回篠原署におかれましては市長選挙のご当選誠におめでとうございました。選挙遊説中ですね、よくお会いをしたかと思います。また8時ちょっと前ぐらいまでは住吉の山の中でも何回かお会いしたかと思ってます。まあその思いとですね、100の政策、地域に特化した街づくりの案件が今のお立場を生んだんではなかろうかと思っておりますし、私も同世代とありながらしっかりと応援をしていきたいと思っておりますので、どうか建設的な意見、議論を戦わせていきたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、通告に従います。今回の選挙戦を通していろんな地域をくまなく回って感じた壱岐市の課題問題点ということで一つ次、訴えてきた政策ですね、あとご自分の思いとかを現状しかこう選挙中ですね、ずっと回って、見比べて、自分の考えとは違ったとか、現状はこんなもんなのかと、そういう点がございましたら、まあ、一部で結構ですのでよろしくお願いします。そして、まずやるべきとかやりたい、まあ、100の中でもいいですし、10の使用政策でも構いません。町づくりでも構いませんので、まずはこれだというのがあればご一つ願いをいたします。そして最後ですね、100の政策でまた各地区の将来の町づくりのにかかる予算、見込み額で結構ですので、どの程度なものかということも最近では財源財源財源と言われておりますので、踏まえてご質問したいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する以下の答弁を求めます。篠原市長。5
番山内議員のご質問にお答えさせていただきます。まず1点目の地域をくまなく回って、私が感じた壱岐市の課題問題点は何かというご質問でございますが、やはり一番根源的な課題は人口減少であるというふうに改めて痛感をいたしました。これまで前提としていた人口が減ることで様々なものが支えられなくなってまいります。まだ挑戦ができる今だからこそ変化に挑み前に進まなければなりません。今回の選挙を通して市民皆様からよく聞いたお言葉が、今壱岐市を変えなければならない、今が変えるチャンスなんだという言葉です。私はその受け皿となり舵取り役とならなければならないと考えております。具体的には100の政策としてまとめておりますが、できる項目から取り組みを進め、壱岐新時代の実現に邁進してまいります。続きまして2点目の訴えてきた政策など現状と見比べて変更すべき点はあるかというご質問でございますが、今のところは特に大きな変更点はないものと思っております。これからさらに実現に向けて具体的に検討する中で詳細の部分で変更点は出てくると考えておりますが、基本的な方向性は大きく変わらないものと考えております。さらにすでに打ち出している政策以外にもやるべきことは精力的に取り組んでまいりますので、市民皆様議員各位のご理解賜りますようよろしくお願いいたします。次に3点目のまずやるべき政策はというご質問でございますが、100の政策すべてにおいて現状を把握し、どうすれば実現できるのかを現在同時に進めるようにしております。今回の補正予算で計上しております入党優待券や先日の県知事との意見交換等、すぐできることはすぐに着手してまいります。逆に先ほどの勝本浦の町づくりもありましたけれども、多くの方と時間をかけて調整するべきことも多くあります。そういったものにかけては時間をかけてじっくりと取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。最後に4点目の100の政策、各地区の将来の町づくりにかかる予算の見込み額はというご質問でございますが、現在100の政策すべてにおいて概算での予算見込みに加え、現状や課題を分析しております。正直先ほどご説明したように3分の1は全く検討、ゼロからの検討ということで、もう概算等も、全然見込めないという状況でございます。当然予算がないと 取り組めないというものも多くありますが、先ほどのふるさと納税もそうですけども、やり方次第で金額はいくらでも変わるものと考えております。いくらまで使えるとお金ありきで考えずに、どうすれば市のお金をなるべく使わずに効果的、効率的に息のためになることが実現できるのかを一つ一つ考えてまいりたいと思っております。以上でございます。
以
上。山内議員。
はい。はい、一つ一ついきます。壱岐市の課題問題点、私と全く一緒でございまして、人口減少ですね、少子化、少子高齢化、担い手不足、後継者不足等々ですね、所信表明の中でも13回ほど、触れられておりました。実際で、全くその通りだと思います。私もそのくまなく回らせていただいて、まあ、後継者の方が多いなと思うのも現状でありますし、そこに担い手がいるのかといったらいない。これは本当に直近の課題だ、喫緊の課題であると思っております。そこで一つ再質問させていただきますが、この人口減少に対してですね、まあ、100の政策のうちに入ってあるんでしょうか、市長の口から、しっかりとこういうことに対して取り組んでいきたいというのがございましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
篠原市長。
はい、山口議員のご質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃる通り、人口問題と、まあ、一つに言ってもですね、本当にいろんな問題が入っております。その根源が、まあ、人口減少というふうに考えております。まあ、先ほどの農業漁業の、まあ、担い手不足であったり、まあ、先ほど赤木議員からもありましたけど、例えば山笠等の伝統行事の、まあ、担い手不足、また先日消防団員大会が県の大会域でありましたけれども、まあ、消防団の、まあ、減少に災害の対応力の低下等さまざまなものになっております。そういった中でですね、まあ、これ私もいろいろ考えたんですけども、これすれば人口減少が解消するというものは正直そんな特効薬はないなというのがいろいろ考えた末の結果であります。ただだからといって何もしないわけではなく、逆に全てのこと、先ほど100挙げたのもそうだったんですけども、全てのことを一歩ずつ前に進める、それが結果として人口減少に効いてくるのではないかというふうに考えております。そういった中で私の考えなんですけども、やはり、まあ、今回もたくさんご質問いただいてますけども、それぞれの事業ごとだけで考えてはなかなか、まあ、限られた資源マンパワーの中で実現は難しいと思っております。この事業を政策それぞれを横串を刺して循環させていく、そうすることでより効率的効果的な政策運営、そして人口減少の歯止めに効果があるような政策ができるのではないかというふうに考えております。今回私が、まあ、3つ大きな柱として100の中でも考えているのが、ワクワク稼げる、生き生き長生き、そして伸び伸び学べるという、まあ、3つ、簡単に言うと経済、福祉、教育になってます。この3つも各世代それぞれがに関係することでありますし、まあ、人口減少などで若者の支援だけをすればいいという問題でもありません。本当各世代、各産業、さまざまな取り組みを循環させてやっていくことで相乗効果が生まれるというふうに考えております。以上でございます。
以上。
山内議員。
はい。はい、まあそう、特効薬がないというのはもうおっしゃる通りでございます。やっぱりですね、少子高齢化人口減少とはもう、まあ、域だけではなく、まあ、全国的にそんな展開をされておりますし、まあ、一番の問題であると思っております。まあその中でもやっぱりSDGs、未来都市に選定された域でもありますし、そういうところはですね、しっかりと利用して、DX ですね、デジタルトランスフォーメーション、フォーメーション等はですね、もう多分市長の得意分野だと思います。私もちょっとその辺ちょっと疎いんですが、まあ、人、マンパに変わるものって言ったらもうそれしかないのかなと正直思っております。で、土木の分野でもですね、建設の分野でも、農家の分野でも、そういうことにやっぱこれから舵を切り直していく、切り口を新しくしていかないと、やっぱり壱岐市の将来像、新時代というのは到来しないのかな。思っておりますので、そこはぜひともやっていただきたいと思いますし、また必ずマンパワーがいるところもあります。で、後継者 私は商売人でありますし、選挙中も子育てしながらの選挙活動だし、仕事しながらの選挙活動でした。必ず、マンパワーが必要なところだってありますので、その辺はですね、重点的にやっぱりこう、幅広く意見を聞いていただいて、現場にですね、届くような施策等々をですね、まあ、お金がかかるようであれば、財政課と相談をしながらやっていただきたいと思っております。最近ではですね、まあ、豆腐屋さんだったり、お醤油屋さんだったりというのが、後継者がいなくて、一からのブランドがなくなってしまったという、こう、悲痛なご意見も聞いておりますし、一のブランドというものは、やっぱその辺の根底から、上がってきたものであって、それを全部踏まえた上で、壱岐の島が出来上がっていると、壱岐市が出来上がっているということをですね、再度確認をしていただきたいと思います。で、その中でしっかりまあ、使えるものはしっかり使っていただく。で、守るべきものはしっかり守って、それに対しての、現場からの声をしっかり聞いていただいて、次なる政策の第一手にしていただきたいと思っておりますので、全庁一体となって、どうぞ、人口減少対策、後継者不足、担い手不足等々ですね、13回ほども、言及されておりますので、大事だと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。もし、発見がですね、人口減少に対してこれ特効薬がありましたとかというのがあれば、いつでも教えていただきたいと思いますので、我々も一緒に考えたいと思います。よろしくお願いします。はい。次ですね、訴えてきてきた政策を思うに改善すべき点はあるかということで、私、答弁予想を昨日夜な夜なしててですね、当然あろうかと思いますと、自分で勝手に書いておりました。でもないということでしたので、よほどご自分の政策に自信がおありなんだろうなと思います。ただですね、時代の変遷で、刻一刻と変わってきておりますし、まあ、ですね、Z 世代とかっていう、そういう世代を使う方も変わってきておりますので、その辺もしっかり踏まえた上で、使い方ですね、まあ、庁舎の中の使い方、は、しっかりと勉強されていただきたいと思います。政治家はですね、現状の問題には真っ向と、向き合いつつも、未来を作っていかなければいけないのが我々の仕事ですので、その辺は、肝に銘じてやっていただきたいと思います。あとですね、やっぱ、ぶれることがあっては、多分市民の方も、肩透かしを食らったような形になるかと思います。せっかく、三代目ですかね。の、市長が46歳という若さになられたということで、市民の方々相当期待をされてあると思いますので、ご自分の言葉に責任を持ちながらも、新しい一手を打つときは、しっかりと判断を間違えずに、ぶれることなくやってほしいと思っております。改善すべき点はですね、私あると思うんですね。やっぱり、自分の、こう、ご自身の政策ももちろんでしょうけども、やっぱり今日 OK で明日がいいかって、そうではないと。まあ、全くその通りだと思います。で、そういえばですね、やっぱこう、一番アンテナを張って、情報をキャッチしないといけないのかなと思ってます。その辺がやっぱ、行政と我々議員もそうですけど、であろうと思っておりますので、やはりいろんなところにアンテナを張ってですね、篠原アンテナを張って、すぐにでも入ってくるように、ほうれん草の徹底をしていただきたいと思いますし、いい案があればですね、腰からもぜひともご提案をさせていただきたいと思いますので、その時はしっかりと聞く耳を持っていただいて、よろしくお願いいたします。はい、三つ目ですね。まずやるべき、やりたい政策ということで、まあ、ご答弁の中ではですね、すぐやるべき、できることはすぐにでもやるというふうにありましたし、今回補正の方でもですね、入党優待券が上がっておりました。まあ、必ず上がってくるだろうなと思って、私もその予算委員会でしっかり質疑をしようと思ったら、今回ちょっと委員長になってしまったので、なかなかそうはいきませんので、ちょこっとだけ、聞かせていただきたいと思います。前任のね、白川市長が、当時、まあ、団長の思いで声を削ったという経緯もあります。その時私も監査委員としてですね、壱岐の、現状を見させていただいてて、まあ、いろいろこう話はあるんですが、まあ、ここまで切るかということを正直思ってました。思ってましたし、復活することは多分到底ないのかなとも思ってました。やっぱりでも市長が変わると、 っぱ変化が訪れるんだなと思って、これを見て改めて感じた次第です。で、まあ、その復活なので、簡単にできるって言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけど、もうちょっとですね、生き新時代という、キャッチフレーズですね。まあ、長崎新時代とか聞いたことありますけど、その辺でこう、もうちょっとこう、形を変えた、入湯優待券ではなく、ご高齢の方、障害者の方に対しての、ちょっと踏み込んだような、そういう政策はなかったのかなと、ちょっと思いまして、今日、再質問させていただきたいと思いますが、もし、なんかお考えがあればです。もうなければないで結構です。そういうお考えがあれば、私はちょっと、これに関してはもう復活だから誰でもできるなと思ったんですよ。ただ、やっぱりこう、市長が変わられて、生き新時代を迎えられる。一緒に前に進んでいきましょうとかいうときに、あ、復活ですよって言うんだったらちょっとあっけないかなと思いますので、もし、なんか深く考えて、やっぱりこう復活だなっていうふうに経緯が、もしあれば教えてください。
篠原市長。
はい。山口議員のご質問にお答えさせていただきます。入湯優待券ですね。これは、私も、山口議員と、あれですけど、一瞬じゃないですね、回ってる間に、本当に多くの声を聞きました。正直私もここまで望まれている政策だったとは、それまで気づきませんでした。まあ、それだけ多くの方が望んでいる。これは実現しなければいけないというふうに思ったところです。で、またですね、私も、その戻すだけではなくて、まあ、戻す以上の効果があるというふうに思ったというのもあって、まあ、今回戻しております。まあ、この温泉ですね、温泉を活用した保険事業というのは、まあ、全国の自治体でもやっておりまして、まあ、医療費が下がったというような実際のこの前のエビデンスじゃないですけども、まあ、効果も出ております。まあ、この辺は実際に戻して、今度戻してみて、まあ、なかなかすぐ医療費下がらないと思いますけども、いろいろ効果をもう一度検討し直すっていうのも必要なのかなと。そのためには一度戻してみるという思いで、今回補正予算の方に挙げさせていただきました。で、またいろいろと回る中で本当にまあ、年配の皆様ですよ。お元気で。で、皆さんのお話を聞く中で、まあ、その病院に行って、元気とかそういうことではなくて、まあ、今日これやんなきゃいけないとか、今日例えば温泉が楽しみでっていうような声も非常に多く聞きました。やっぱり、まあ、病は気からじゃないですけども、そういったウェルビーイングといいますか、心の健康、こういったところにも非常にこの温泉というのはいい、まあ、効果があるんじゃないかと思ってます。でもう一つ、まあ、これ福祉政策になりますけども、まあ、湯の元にこれでまたお客さん、行きの人が多く訪れる、そういうことでまたいろんな経済効果もあろうかと思っています。まあ、先ほど言うように一つの政策だからといって一つの成果だけを求めるんじゃなくて、様々な成果の効果があるような事業を行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。
以上。
山内議員。
はい、わかりました。まあ、温泉は湯の元だけではありませんので、その辺は、誤解がないようにしたいと思います。はい。ですね、まあ、そういう観点で、今回は復活をするということでしたので、多分ご理解いただけたと思います。うちに来られてあるお年寄りのパートさんの方もいらっしゃいますし、やっぱそこだけはですね、市長の政策を勝っておられました。はい。今回、そうですね、まあ、はっきりわかりませんが、入湯優待券を復活させるという案件に関しては、ぜひですね、予算委員会でしっかりと質疑をして、答弁をいただきたいと思います。そしてですね、まずやるべきことに関してなんですが、まあ、ご自分のご政策等々ありますね。そして、その中でも、私、ちょっと、行財政改革もそのうちに入るのかなと思っております。自治体 DX の推進ですね、まさにこう、業界の新たな切り口として、今回、篠原市長も掲げておられますが、これぜひですね、やっていただきたいと思います。先ほども申しましたように、やっぱ人も減ってくると。マンパワーも必ず減ってくる。そこに変わるものはもうこれしかないという意味でも、その辺はしっかりとやっていただきたいと思います。 これはですね、もうぜひ市長の舵取りでもうね、やってほしいなと思いますし、まあ、来させない、待たせない、欠かせないとまで書いてますが、たまに来らせてもいいんじゃないかなと思います。やっぱコミュニケーションはですね、大事ですので、あと市民との、市役所とのコミュニケーションは結構大事です。やっぱ怒って帰られる方、もしあるとするならば、やっぱ対応悪いんですよ。ね、対応悪いので、その辺はしっかりと、まあ、直属の上司の方であったりとかですね、部長、課長さんが、やっぱ指導するべきだと思いますので、そういうところはやっぱですね、コミュニケーションは人として生きている以上は必ずついて回るものですので、たまに来させていいんじゃないかなと思います。ただ、待たせるとかですね、書かせる、まあ、不自由な方もおられますので、その辺に、その辺からできるのであれば、早急にやっていただきたいと思いますし、これ絶対業界の第一歩となるかと思っておりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。はい、それとですね、4番目の100の政策特化した街づくりにかかる予算の見込みとかというふうに書いてますけど、実はこれ3番目と4番目ちょっとリンクするところがありまして、先日もですね、一般質問でもございました、今日もちょこっと触れられておりましたが、庁舎問題ですね。はい、庁舎問題、私ももう一本化でいいんじゃないかと正直思っています。中上副市長に関してはおかれましてはですね、私が当時、建設検討委員会の委員であって、大家の候補地を選定したのは私でした。今更言いますけど。で、そこでですね、まあ、当時の市長が、住民投票にしますと言って、反対多数でこれ、ダメでしたが、もうこれはもう本当に重たい。しっかりとそこに目を向けるべきであって、適切な判断だったと思います。が、しかしですね、これが終わっ、そうなった、なって、もうしっかりこう対処もされたんですが、もう将来的には絶対必ず解体しないといけない時が来るんです。で、今回ですね、4兆合わせた、固定費なんですよね、が、令和5年決算ベースで5200万ぐらいかかっていると言っております。これ人件費を含めない固定費なんですが、やっぱこれをですね、どんどんどんどん垂れ流すのかと。やっぱ、あるところでこう、打ち止めをしないと、なかなか、これからの行財政改革運営等ですね、市民のに対する、行政サービスもなかなか難しくなっていくんじゃないかと思います。まあ、明日、明後日やれとかで、1年後やれとかっていうことを言ってるんではありません。やっぱり今のうちから、もう絶対にこう、議論をしないといけないという頭に入れておかなければ、また立ち遅れますよ。もうそうなった時にはもう遅いので、やっぱ早速やっておかなければいけないと思います。ただ2億5000万しか基金がございません。そういう財源等々の、痛みももちろんわかります。わかりますが、ないならないなりに、議論だけでも前に進めておかなければ、何を考えているの、岸田はってなりますので、今ですね、庁舎自体も、防災の拠点としてもされてますし、当時も、防災の拠点としての、新庁舎を作るという話になっておりました。その辺もしっかりですね、やっぱこう踏まえた上でやらなければいけませんし、まずは時間の無駄を削減するということです。分庁化すれば、時間は確実に無駄になります。移動する時間だけでも本当に無駄です。これもお金よりも多分時間の方が、もったいないかなと私は思ってますので、その辺はしっかりと頭の中に入れて、ぜひとも前に進めていただきたいと思っております。ですね、まあ、財源が、ないっていうことは、各部長の方々から言われて、納得はしたくありませんが、財政課長どうでしょうか。財源がないないっていう、次から次に部長の方々が口にされますが、ヒアリング等々ある中で、やっぱ、ご厳しい手を加えてあるんでしょうか。ちょっとお尋ねをいたします。
原財政課長。
山内委員のご質問にお答えいたします。当初予算編成時の概算でございますけれども、毎年、担当課からの予算要求がございまして、最終的な編成する予算との歳入との乖離といいますと、10億単位で財源が不足しているといったような状況でございます。先ほど 各担当部長等からの答弁もありますけれども、まずは事業費ありきではなくて、事業の運用、そういったもの等々も含めたところで調整をいただきながら毎年の予算編成を行っているといったような状況でございます。以上でございます。
市長。
山口議員。
はい、はい、丁寧なご答弁ありがとうございました。やっぱりまあ、使うとこには使うという選択と集中という言葉もありますし、まあ、その辺で頑張っておられるんだろうなと思います。ただやっぱり各担当課も財政課と喧嘩するぐらいの勢いでやっぱり予算要求をしないとですね、前に進められるものも進めたくなりますので、その辺はしっかりと各横の横断的な連携を持ってですねやってほしいと思います。はい。で、今日ですね、通告の、まあ、最後の方に、所信表明についてちょっとお尋ねすることがあるかもしれません。ちょっと書いておりますが、一つだけ、ちょっと所信表明についてですね、私、三人の子を持つ子育て世代の観点から追加でちょっと質問させていただきますが、まあ、所信表明の中で、小学校の統廃合は当面行わないと、断言されておりました。もちろんですね、これだけはもう本当に慎重に議論をしなければいけないと、私も分かっております。で、なかなかちょっと回答を導き出せないので、ちょっとお尋ねをしたいと思います。で、ちょっと一部報道でもあったんですが、平均教育所をなくしますよと。一方で、小学校の統廃合はまだ、集約化は行いませんと。中学校は4兆それぞれで行ってもらいますよ。で、まあ、先日の教育所の答弁でですね、まず保護者って、地域とかというふうに、言われております。で、所信表明の中にも、そういう文言が入っておりましたが、子供たちをどれだけ振り回すのかなと。正直思ってます。私、英華校区でですね、五の良幼稚園に通って、英華小学校に行って、旧無償図中学校に行って、壱岐高校に行って、普通にそのルートを来てましたが、今、一番下の子がですね、五の良幼稚園に通ってて、実際初山からも来てますし、しばらくからも来てます。で、小学校はどうするのかなと思ってます、正直言ってですね。まあ、引っ越すかというお話も、なきにしもあらず。ただ、また小学校で戻るんだったら、やっぱりせっかく子供になったのに、離れ離れになるんだよね、とか、っていう話を純粋に聞くんですよ。で、そういう時に私どう答えていいんだろうな、と、正直思ってます。私も先ほど言いました、英華校区ですから、直接的な関わりはないんですが、だどっちか、保育所か、小学校か、どっちかをこう、うまく前に進めないと、これ子供ばかり振り回されて、これからの子育てどうなるんだろうな、というのが正直思った点でございますので、分かる範囲で結構ですので、ご答弁いただけたらと思います。
吉田市民部長。
追加の質問にお答えいたします。平地保育所につきましては、市長の所信表明もありました通り、今回、令和7年の3月末をもって、残りの柳田市原については閉所に向けた手続きを進めているということでございます。これにつきましては、その後の質問もあっているも、一般質問の答弁も、すみません、通告もあっていた関係で、そちらの方でもお答えしようと思っておりますけれども、やはり、先ほど市議自身からありましたの人口減少によって、児童だけでなく保育の現場、教育の現場においての食品の確保等々も問題になっております。で、特に、子どもたちの場合につきましては、児童減少による集団生活の中での学びの活動が制限されてしまう現状に対しまして、公立保育所としましては施設の集約化を行いたいと。そして、保育士の効率化を効率的に配置することで、健全な保育士運営と職員の負担軽減を図り、これまで以上に子どもの寄り添い保育にかける時間を確保したいという考えでおります。ご承知の通り、保育所につきましては、校区というのがございません。で、壱岐市と市と考えましては、その壱岐市全体の中で、ある施設も含めまして、職員の数も含めまして、壱岐市全体の中で保育をしたいというふうに考えております。そのことによって待機児童などをなくすというふうな考え方を持っております。以上でございます。
じゃ、
山口。
はい、ですね、いや、わかるんですよ。もう、 ここでもしっかりうだってますか分かるんですが、私が言いたいのは、要するにこう、小学校はそのままで、保育所初山から五の幼稚園に来て、今度北区はまた小学校初山に行くのかっていう話なんですよ。じゃあどうするんですかって。私の子は五の幼稚園に普通に行ってます。で、しばらくから来てる子います。卒園したらしばらくに帰ります。で、子供の気持ちはそこにはないのかっていうことを言いたいんですよ。どっちかをどうするっていう話が、まず保護者はまず地域とかっていうふうにね、行政は言われてますが、もちろん子供ですから、そこまで判断はできませんので、もう仕方ないんだよって、泣くかもしれませんが、まあ、その辺をやっぱしっかりもうちょっと考えてほしいなと思ってます。もうこれ断言されてるので多分当面ないんだろうなと思ってます。が、やっぱりそういう意見もあるのはあるんですよ。私も直で聞こえてきますから、一緒のとこ通ってますが聞こえてきますから、あるのはあるんです。なので、もう、ね、小学校の統廃合、集約化等々は、もう、当面ないんだろうなと。ただ、そしたらば、しっかりとした、分かりやすい、子供たちの意識に対しての分かりやすい説明を、私は願いたいなと思っています。まあ、これに関しても、通告の一番、ま、最後の方なので、私の勝手な言い分で申し訳ございませんが、ご答弁はいりませんの、いりませんが、そういう話も出てきているのは事実なので、今度慎重に、やっていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。はい、通告ですね、最後の質問に行きたいと思います。はい、壱岐市の観光産業についてということで、通告を出しております。観光産業の位置づけはということでですね、今回市長選挙、まあ、市議会議員補欠選挙の候補者、それぞれ口々にですね、観光大事ですよということを口々におっしゃっておられました。私もこう、以前、落選する前の、議会議員の時はここで何度も観光に出して、言わせていただきましたが、再度、ご質問したいと思います。なぜですね、市長選挙、市議会議員補欠選挙で観光が大事だということを、なぜこんなにどの候補者も訴えていくのかということをですね、再度ご当選された篠原市長にも お聞きしたいと思いますし、まだまだその大切さがですね、壱岐の島民の方全部には伝わってないという現状もあります。まあね、お土産屋さんとかね、九州郵船とかだけ儲かってとかっていう、そういうこう、いうような見方もされている、市民の方もいらっしゃいますので、それは違うよということを私ずっと訴えてきました。やっぱりここはですね、トップセールスで市長が言っていただくことによって市民の方の考え方も変わると思いますし、これからの観光行政のあり方も変わると思いますので、ぜひとも お聞きをしたいと思います。そこに関して観光客をお招きできる島として、これから壱岐市ができる PR、その戦術はあるのかどうか、あるなしでも結構ですし、ないならないでも結構です。ただあるのであれば戦略的なものがあるのかどうかということを市長にお願いしたいと思います。
篠原市長。
山内議員の壱岐市の観光産業についてのご質問にお答えさせていただきます。所信表明にもございましたが、観光振興は本市の経済を支える極めて重要な取り組みであり、観光かけ健康で歩いて楽しめる観光地化や観光かけ学びで長期滞在化の促進など常に新しい切り口が必要であると考えております。壱岐の美しい恵まれた自然環境や歴史遺産等の観光資源を活用しながら、本市の魅力をさらに発信し、さらなる観光客の誘客、交流人口の増加を図ってまいります。本市への誘客や経済交流をさらに推進するために、九州の玄関口であり最大の都市福岡市との連携強化を図ることが重要と考えており、観光ルートの開発及びイベントの共同開催などを計画いたしております。今回補正予算をお願いいたしておりますが、福岡市との共同開催事業としまして、ツールド日本 in 壱岐と題して、壱岐の魅力ある文化、暮らし、自然、食、そこに暮らす人々によって紡がれるストーリーを取材し、雑誌、ウェブサイト、SNS によって多言語対応の情報発信をするとともに、魅力をより肌で感じてもらうため、自転車で移動しながら 体験するサイクリングモニターツアーを実施する計画をいたしております。また、プロモーションビデオを制作、公開し、福岡を訪れる観光客に壱岐の魅力を発信し、インバウンドを含めた誘客促進を図ってまいります。また、JR 西日本のご配慮により、福岡県、大分県のデスティネーションキャンペーンに加え、本市も重点送客地域と位置づけられており、関西、中国方面より多くの観光客が見込まれますので、大阪を中心に各所でポスター広告の掲出、電車内の中吊りでの広告設置、大阪駅でのデジタルサイネージなど情報発信を図ってまいります。その他、KBC ラジオでの壱岐のイベント、名産品の紹介や首都圏向け情報発信事業といたしまして、東京でのテレビ、雑誌、ウェブメディアなどの企画制作協力を依頼するメディア誘致、日本語での観光パンフレットに加えて、韓国語、中国、反対時によるインバウンド向けパンフレットの制作や、東京事務所を最大限活用したセールス活動を強化してまいります。あらゆる媒体、手法を使って、壱岐の魅力を福岡をはじめ、九州、関西、そして首都圏などの国内、さらに台湾、韓国などの東アジアを中心とした国外にも情報発信、PR し、インバウンドを含めた観光客の誘客促進に努めてまいります。以上でございます。
はい、議長。
山内議員。
はい。はい、市長が言っていただいて安心をしました。しっかりとですね、観光に関してはやっていただきたいと思います。まず観光に来られるお客様というのは、船にも乗りますし、レンタカーにも乗りますし、バスにも乗ります。そこにかかる経費等々は壱岐で落とされます。ご飯も食べます。お魚も食べます。そしてお土産も買います。その原材料は、すべて壱岐でできているものと。一度加工品もありますが、そういうところでですね、経済の、公的な循環が見込めるのが、観光産業であると私も思っておりますし、たくさんの方が壱岐を訪れてですね、地面を踏めば、港湾も崩れます。そしたら、土木にも潤います。県も予算をつけざるを得なくなります。ジェットホイールの更新も、先日ですね、土屋議員の方から、ご提案もありましたし、実現していただけるものと思っております。やはり全産業を網羅できるのは壱岐においては観光産業だと私も思っておりますし、そこには島民の方一人一人がですね、意識を持った観光に対するちゃんとした理解をしていただけなければいけないと思っておりますので、今回改めて市長にお願いしたところでございます。ありがとうございました。ただですね、いろいろな切り口、等々あると言われております。で、福岡事務所があるのにちょこっとだけしか出てこなかったので、東京事務所があるのにですね、東京事務所でのセールス活動とちょこっとだけしか出てこなかったんですが、やはり福岡との連携はこれは必須だと思っております。篠原市長の公約ではなかったんですが、福岡事務所をもう一度、掲げていただきたいと思っております。これですね、事業者の方も待ってます。福岡事務所があればそこにストップ窓口ができると。さすがに東京まで行くとなるとですね、なかなかハードルが高い。やっぱ福岡事務所は必要であると思っておりますので、方結構いますので、それはですね、公約にはなかったんですが、私からのお願いとして、これは市民の代表としての私からのお願いとして聞いてほしいと思います。そして教育旅行もですね、もっともっと盛んになってきます。で、先ほども言いました、SDGs、ね、の、学びの場、そしてアクティビティも、多岐に渡っていろんなところ、いろんな自治体も手を作業を変えてですね、やってきております。農協とかです、漁協さんとか、そういうところとかも早くできて、が観光課とこう連携をしてですね、できればなおさらいいアクティビティができるんじゃないかと思っておりますし、いいセールス材料になるんじゃないかと思いますので、その辺も検討いただければと思います。そしてですね、夏場、これからシーズン迎えます。夏場の、一番お客様が来られる時ですよね。その時にはどうしてもこう、問題なのがやっぱマンパワーというところになってきます。で、観光産業はもちろん雇用も、しっかりと、できますので、その辺ですね、今夏場をしっかり増やすのか、それとも 1年をかけてコンスタントにお客様が来れるシステムを作るのか、その辺がちょっとこう分かれ道に来ているのかなと思っています。やはりですね、今からのシーズンを伸ばすっていうのはこれ多分できるんですよね。簡単にできるんです。ただマンパワーのことをクリアできればです。あと人口減少、人手不足のことをクリアできればできるんですが、コンスタントに1年を通して雇用ができる環境、観光産業に対して雇用ができる環境を作るには、夏場だけではなくて閑散期の時もお客様に来てもらうようなシステムを作らなければいけないと思ってますが、その辺、まあ、これ部長でも結構です。何かお考えがあればお聞かせ願いたいと思いますので、よろしくお願いします。
塚本企画振興部長。
山口議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。まあ、20年以上前になりますと、その海水浴がまあ盛んで、まあそこが海水浴の人気がまあ落ちてきまして、まあ、夏場だけではなかなか稼げないというような状況も出てきております。まあ、そのような中でですね、まあ、スポーツ合宿というのは、まあ年間通じてやってるんですけども、まあ、閑散期にも来るというような状況で、ございます。まあ、どこにこう絞ってやるというよりも、まあ、年間を通して、やれたらというふうな考えでおりますので、まあ、そのようなことも考えながらですね、いろいろ対策を考えていきたいと思っております。以上でございます。
議長。
山内議員。
はい、そうですね、まあ、いろんな、まあ、観光と一言に言っても多岐にわたりますので、 もちろんスポーツ合宿と、まあ、あとはもう行政視察でも、これも一つの観光である。まあ、アイテムがたくさんあるのが観光であるし、そこにしっかりと、外からのお金が入る、お金が回るっていうのももちろん観光である。もうコロナ禍でですね、やっぱこう、人が回らないとお金が動かないというのはもう分かってはおるんですね。やっぱお客さんに来てもらうということは、域の経済ももちろん潤いますし、市民の方々もやっぱこう、働き場所も増えて、これはもう、一番の産業かなと思います。ただ、税収に反映されるのは一番最後であると思ってますので、まあ、その辺はちょっと我慢していただいて。ただ、やっぱりこう、呼び込む施策っていうのはもう常に考えておかないといけないなと思います。まあ、スポーツ合宿にしかり、教育旅行にしかり、普通のツアーにしてしかりなんですが、やっぱ冬場ですね、旅行者の方が言われるのは、冬場は海がしけると。なのでツアーを組んでも行くことができない、行っても帰ることができない、この担保ありますかと言われます。で、この担保は私も正直言ってありませんとしか言いました。ただそこにですね、まあ、行くことはできて、もう帰ることができない、この担保はできるんじゃないかと若干思ってます。延泊するこの費用をどっかでこううまく捻出できないかなと。これはもういろんな財源の面もありますし、観光連盟が扱う手法もあるかと思いますが、これに関してはちょっと、まあ、使わなかったら使わなかったらそれで、もう減額構成で出せばいいんですからいいんでしょうけど、まあ、そこに関してはクリアできるんではなかろうかと思ったこともあります。ただ来れるかどうかっていうのがまずもっての問題で、せっかく域を選んでいただいたのに死刑で来れなかったってなると、やっぱり残念でならないと。やっぱその辺もこう、その辺はですね、どうしようもないなと正直思ってます。まあ、船に乗ってくることですので、これは域に観光に来ていただける、まあ、域にお越しいただける皆さんに関してはしっかり来ていただいて、まず来ていただいて、それからまたさらにリピーターとして来ていただいて、仲間を連れて来ていただいてということを、こう好循環を生んだらですね、なおさらこういいんではなかろうかと思いますので、まあ、ツアーにのみならず、いろんな手法で、域にお金が落ちる仕組みを作っていただきたいと思いますし、私からも現場の声を通しながらですね、提案をさせていただきたいと思っております。久しぶりにちょっと緊張しましたが、内容ある一般質問ができたと思っております。執行部の方々、突然の再質問等々大変申し訳なかったと思いますが、これからもどうぞよろしくお願いします。これで私、山内の一般質問を終わります。